ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。では鳥越さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
さて、今日は男性の方からいただいた質問をご紹介します。はい、福島和久さんからいただきました。
はい、
日本の政治家は何でいるのでしょうか。国民が幸せに生きるために日本を先導していくのが政治家の役目だと思います。いろんな問題を決めきれないのなら、国民投票で決めたらすぐに決まるのではないでしょうか。政治家は自分の保身しか考えてないから決めきれないのではないでしょうか。鳥越さんから見た政治家はどんなふうに思われますか、といただいています。
難しい問題ですね、いきなり政治家って一体何なのかと、はい、いうことをちょっとね、
はい、
この際考えてみたいと思うんですけども、
はい、
日本やアメリカやヨーロッパの国、先進国の国の政治家というのは基本的に間接民主主義における政治家ですよね。
はい、
直接民主主義ではなくて、うん、つまり国民が全部、
はい、
福島さんのおっしゃるように、
はい、
国民投票で物事を決めるスイスのような国ではなくて、まあ、スイスは小さい、人口小さいですからね、うん、直接民主主義でもやれるんでしょう、けれども、
はい、
近代市民社会になってから、まあ、ギリシャ時代ももちろんあったんですけども、
はい、
その代議政治、つまり間接民主主義、
はい、
国民が代表を選び、その代表が国民に成り代わって政治を行う、
はい、
国の運営を行う、これが間接民主主義というもので、この世界中のほとんどの国がこういう形を一応取っており、そしてそれが今地球上で現存する政治の形態としては一番、まあ、理想的だなと、うん、まあ、理想的かどうか知らないけど、一番現実的に取りうる最大公約数的に、まあ、これが一番いいかなと、うん、ベストかどうかわからないですよ。
はい、
それとは違うもの、どういうものがあるかというと、かつてのソ連とか今の中国とかいうのはですね、一応選挙はやってますけども、共産党が一党独裁ですから、いろんな意見はあってもそれは表面には出てこない、
うん、
ということで、非常にこう自由とか民主主義とかいうことは窮屈だ、
はい、
存在しないとは言わないけど存在しにくい政体というのは、もちろん独裁政治とかですね、
はい、
まあ、いくつかの国でそういうのはありますよね。
そうですね、うん、
でも大半の国は一応間接民主主義による代議政体政治というのを取ってるわけですね。
はい、
日本もそうで、その代議民主主義ですから、
はい、
国民がその選んでるわけですね、実際にその政治家。そうですね、でその政治家が国民に負託を委託されて、
はい、
で政治家からすると負託を受けて、うん、国の運営をああだこうだといろいろと決めていくと、
うん、
具体的にちょっと話をしますと、はい、今日本の政治は何も決まらないということで、うん、非常に国民の間から不満、不平、イライラする声が聞こえますよね。
そうですね。
しかしよく考えてみると、はい、それは自民党が一党で政権を握っていた何十年間というのはあるわけですね、はい、戦後ね、
はい、
その間は物事はどんどん決まっていった、で今の日本がある、
はい、
だけど1993年の細川政権ができた時から日本は一党で政権を取ることはできない連立の時代に入ったんですよ、
うん、
ね、でそれからはもういろんな組み合わせがあって、 自民党が社会党と手を結んだこともある、ね、ついこの間までは自民党公明党などが連立政権を作ってました。
そうですね、はい、
でもその自民党公明党の連立政権でさえも衆議院では多数派を取ってたけれども、だから衆議院で多数派を取ると総理大臣を出すことができる、
はい、
そして政権を作ることができる。ところが参議院選挙で過半数を取れないとなると、うん、今日本の法律ではですね、法案が成立するためには、
はい、
衆議院と参議院を通らなければ法案にならない、うん、ね、予算案とそれから条約の批准ですね、それだけは衆議院で通れば、あとは参議院がノーと言っても自然成立することになった、うん、これは予算と条約案件はこれは例外、
はい、
ところがその以外の普通の法案はみんな衆議院と参議院通らなきゃいけない。で参議院で否決されたらもう一回衆議院に戻って衆議院で3分の2取れば OK という規定はある、
はい、
ね、だけど、まあ、参議院でほとんど否決もされない、
うん、
審議もされない、うん、となると法案は一向に作られない、つまり政治は動かないわけですね、
はい、
でそれは自民党の、まあ、例えば福田政権の時代でもそうだったし、小泉政権の時は違った、
うん、
小泉さんの時は衆議院も参議院も多数派だった。ところがその後の安倍さん麻生さん、この辺はですねもう全部衆議院と参議院がねじれてました、
はい、
つまり衆議院は通るけど参議院通らない。で民主党が当時野党でしたけども、民主党などの野党がですね横向いてしまうとですね政治は何も決まらない、
うん、
いうことが現実にあった、
はい、
でその結果として国民のイライラが募って、それでこうもう自民党ダメだということで自民党に愛想尽かして民主党政権を作ったわけです。それは2009年のことです、
うん、
わずか3年前です、
はい、
ところが2010年の翌年の参議院選挙で国民が心変わりしたわけね、
うん、
わずか1年で、
そうですね、
鳩山政権わずか1年でですね民主党に多数派を与えた国民が今度はですね参議院選挙では与えなかった、
うん、
それで参議院で過半数取れなくなった。したがって民主党がいくらいい法案を作ろうとしたりいろんなことをやろうとしても全部参議院で審議することさえできない、
うん、
ただ一つ例外があって消費税値上げ、
はい、
社会保障との一体化という法案は、民主党と自民党と公明党の3党が合意して例外的に衆議院も参議院も通った、ですね、
そうですね、はい、
これ三党合意と言われてますね、うんうん、だからそういうふうになれば政治は動くんですよ、
うん、
ところが衆議院と参議院が院の構成が違うために今合意ができなければ、つまり野党と与党の間で合意ができなければ、
はい、
どんな法律だってできません、
うん、
日本の政治は1センチも動きません、はい、1ミリだって動きません、
はい、
それが現実です、
うん、
ということをよく考えてみると、実はこのねじれ現象というのがそういうことを作り出してるわけね。じゃあそのねじれ現象を作り出したのは誰か、
うん、
国民なんですよ、
うん、
政治をどんどんどんどん先へ先へと動かすということがね望みならば、福島さんがねそれを望んでるならば、
はい、
選挙の時にもう少し考えて選挙しなきゃいけない、
うん、
それは衆議院と参議院をねじれないようにすると、つまり衆議院の任期4年ですよね、
はい、
そうするとまあ最低4年はね一つ、まあ、自民党に政権を与えたら4年間は自民党の思うような政治をやってもらうじゃないかと、
うん、
そして4年後に判断をすると、
うん、
それなら僕はね、まあ、4年ならある程度いろんなことができるでしょう、とか4年もない毎年民主党はうろうろしてるわけ、うん、
はい、
それはなぜならば法案通らないから、
うん、
でそんなことを状況を作ったのは国民でありながら、
はい、
政治家だけを一方的に非難するのはね、僕はね、筋違いだと、間違いだと思います。僕たちがね、そういう状況を作り出したということをね、自覚しなきゃ。うん、だ選挙の時よっぽど考えてください。
そうですね、もう本当4年間を授けるために腹をくくって選挙に臨んだ方がいいですね。だから
民主党にね、もしその政権を交代で預けるんだったら、はい、最低4年ぐらいはねやってくださいよと、民主党の好きなようにやってくださいと、うん、私たちあなたたちにね、あの政権を委託したわけだから、
はい、
でもちろんそういう構造になってもね、国民のことを本当に考えたら、もっと与党と野党がですね歩み寄って妥協点を見出して、はい、一審議拒否なんてやらないでね、妥協点を見出して法案を作って、まあ一歩でなくていい、半歩前進でもいいから前進させていく、これが政治家の務めだと思いますよ、はい、だそういう意味で言うと福島さんの言うように日本の政治家はね、あの国民の期待に応えてない、
うん、
国民の期待に応えるんだったら自分たちの思いとはちょっと違うかもしれないけれども、もう少し日本の国民がね、日本の政治ということについて真摯に真面目に考えないとね、うん、今のようにふわふわふわふわとね風に流されてね、 AKB とかね、
はい、
それから韓流とかね、こういうような調子でね政治家を選んでたらね、同じようなことが起きるってことですよ、
うん、ということで、福島さんいかがだったでしょうか。まあ、このように福島さんと同じように考えてらっしゃった方もいらっしゃるとは思いますけど、はい、国民がやはり決定権を持っているので、もう少しね、私もなんですけど、こう深く考えて決めていくっていうことがとっても大事だなっていうのが今鳥越さんのお話でよくわかりました。鳥越さんありがとうございました。
はい、どうも失礼しました。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。